Good morning, everyone.
Good morning.
Today we're going to have a message that was originally planned for the 21st of September.
今日のメッセージは、本当は9月10日に行う予定のもの、予定してたものです。
So, if you would turn with me today to Luke chapter 6, verse 10.
ではルカの福音書6章10節を開けてください。
He looked around at them all and then said to the man, Stretch out your handHe did so, and his hand was completely restored.
そして皆のものを見回してから、その人に手を伸ばしなさいと言われた。その通りにすると、彼の手は元通りになった。
The title of today's message is Lord of the Sabbath, Part 7.The giver of rest.
今日のメッセージのタイトルは安息日の主パート7安らぎを与える方です。
The first 11 verses of Luke 6deal with a couple of confrontations that Jesus had with the Pharisees about the true purpose of the Sabbath.
ルカの福音書6章の11節までは、イエスとパリサイ人たちが安息日の真の目的について対決する内容になります。
The Pharisees had made up many rules about what people can and cannot do on the Sabbath.Which went far and beyond what God told to Moses.
パリサイ人たちは安息日にして良いこととしてはいけないことについてたくさんの決まりを作っていました。それは神がモーセに語られたことをはるかに超えるものでした。
In the first three parts of this series, we looked at an event that occurred on a Sabbath, which caused the Pharisees to accuse Jesus' disciples of working on the Sabbath.
このシリーズのパート3までを通してある安息日に起こった出来事を見ました。イエスの弟子たちが安息日にしていたことをパリサイ人たちは責めたのです。
From part 4 of this series we've been looking at the second event which is the healing of the man with the shriveled hand.
そしてパート4では別の安息日に起こった出来事を見ました。イエスがその日右手のなえた男を治されたのです。
There are many misunderstandings about the Sabbath.
安息日に関して実は多くの誤解があります。
Many people still like to argue about what you can or cannot do on the Sabbath.
安息日にできることできないこと、
They also like to argue about what day it should be on, whether it's Saturday, Sunday, or one day of the week of your own choosing.
土曜日にすべきなのか、日曜日にすべきなのか、それとも自分で1週間のうちから1日安息日を選べばよいのかという、このような議論をたくさんの人が好んでいるのです。好んでやっているのです。
I believe if people are still arguing about these things, then they've missed the point altogether. Like the Pharisees before them, they are turning God's gifts into burdens.
こういう議論をしている人たち、そういう人たちの誰もが神の贈り物である安息日を重荷に変えてしまったパリサイ人のように、実は的を外してしまっていると私は思います。
The New Testament makes it clear to us that it's no longer about a particular day of the week.
新約聖書には安息日とはもはや1週間のうちのある特別な日を指してはいないことをはっきりと示されています。
That practice was only a shadow of the true Sabbath, which is entering into God's rest. We can read about it in Hebrews 4, verses 1 to 11.
それは神の安息の中に入るという真の安息の影にしか過ぎないものなのです。ヘブル人への手紙4章1から11を読めばそこにあります。
However, practically, for our own physical and mental well-being, it is good to rest from our work for at least one day a week.
しかしながら、人間はその肉体と精神の健全さを保つために、少なくとも1週間に1日は仕事を休むことが良いのです。
A saying in English goes like this, There is no rest for the wicked.
英語でこういう言い方があるんです。悪人に安らぎなし。
Indeed, those who don't repent and turn to God will have no rest for their souls, both in this life and the life to come.
確かに、悔い改めて神に立ち返らない者にはこの世とその先の人生において魂に安らぎを持つことはできません。
However, when Jesus came, He provided the way for us to be restored to God and enter into true rest.
ですから、イエスがこの世に来られ、私たちを修復してくださって、真の安らぎの中に入る道を与えられたのです。
He is the giver of rest.
イエスとは安らぎの与え主なのです。
If only we would receive it from him.
私たちはそれをただ受け取るだけでいいのです。
In today's message, we are going to be looking at how the giver of rest calls people to come into his rest.
今日のメッセージでこの安らぎの与え主が安らぎの中へ入るようにとどう私たちに呼びかけられるのかを見ていきます。
There are three things Jesus did which are recorded in today's verse.
今日の御言葉にイエス様がされたことが3つ示されています。
The things recorded about what he did in this verse teaches us generally about what he continues to do as he calls people into his rest.
イエスは人々をイエスの安らぎへ呼び入れるのにどのようなことを継続されていかれているのか学ぶことができます。
So let's look at these three things now.
では主のされている3つのことを見ていきます。
Firstly, the giver of rest searches everyone.
主はすべての人の心を探される。主はすべての人の心を探される。
In the first part of verse 10, it says, He looked around at them all.
今日の御言葉10節に、そして皆のものを見回してからとあるんです。
In the Voice Bible, it says,He turned his gaze to each of them, one at a time.
私の持っているボイスバイブルによると、イエスは順々に人々を見つめ回してとあるんです。
I love the way this section of the verse is rendered in the Voice Bible.
私はボイスバイブルのこの箇所の表現の仕方が大好きです。
It emphasizes that relationship with him is a personal decision.
それはイエスとつながることが各個人の決心によることを強調していると思うからです。
It's not made by your parents' choice.
イエスとつながることはあなたの両親が選ぶことではありません。
It's not made by your membership of any church or any other kind of religious organization.
教会や宗教の組織のメンバーになったから選ぶというわけでもありません。
Relationship with him begins when you choose to let him into your heart.
イエスとつながることは、あなたがあなたの心の中にイエスに入ってもらうことを選ぶ時から始まるのです。
Jesus searches out everyone. When he looks at us, it's personal.
イエスはみんなの心を探されます。その目が自分に向けられる時、それは本当に個人的なことになるのです。
Do we try to ignore it or do we welcome him in?
あなたはあなたを見つめられるイエス様を無視されますか、それとも歓迎されますか。
It's our choice.
それが私たち一人一人の選択によるんです。
1 Chronicles 28 verse 9。
では旧約歴代史1、旧約歴代史1、列王記の次です。歴代史1:28章9節を見ます。歴代史1:28章9節です。
And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father and serve him with wholehearted devotion and with a willing mind. For the Lord searches every heart and understands every desire and every thought. If you seek him, he will be found by you. But if you forsake him, he will reject you forever.
我が子ソロモンよ。今あなたはあなたの父の神を知りなさい。全き心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。
What we have just read is King David's charge to his son Solomon.
今読んだ箇所はダビデ王の息子ソロモンへの、父ダビデ王からの権威を持った諭しなんです。
Just because Solomon's father had a great relationship with GodThat didn't automatically pass on to Solomon.
ソロモンの父親が、ソロモンの父親ダビデ王が神と深くつながっていたからといって、それが自動的にソロモンへ引き継がれることはありませんでした。
Each generation, each individual needs to seek out the Lord for themselves.
それぞれの世代が、おのおのが主を求めなければならないのです。
We know that Solomon didn't follow God as closely as his father did, and it had all sorts of bad consequences for him and the nation that he led.
ソロモンは父親ほど密接に神をフォローしなかったので、いろんな悪い結果を見ました。彼に導かれた国民もその道をたどったのです。
Each of you are here today or listening to this message online today because he is searching your heart.
ここに来ておられる皆さん、そしてこのメッセージをオンラインで聞いておられる皆さん、イエスはあなたの心を求めておられます。
How are you going to respond to him?
その求めにあなたはどう応答されますか？
I charged you, just as David charged Solomon, to serve God with wholehearted devotion.
ダビデ王が 息子ソロモンは諭したように、私もあなたに対し心から神に仕えていくことを諭します。
アーメン。
アーメン。
Secondly, the giver of rest calls the individual.
二つ目です。安らぎを与える主は一人一人を呼ばれる。安らぎを与える主は一人一人を呼ばれる。
The second part of verse 10 says, "Stretch," and he then he said to the man, "Stretch out your hand."
今日の御言葉10節に、その人に手を伸ばしなさいと言われたとあります。
Jesus knew exactly what the man he healed needed to do.
イエスにはそこにいた男がどう癒されるべきであるかはっきり分かっていました。
He knows exactly what we need to do in order to come into relationship with him.
このイエスにはこの私たちがイエスとつながるためにどうすることが必要かもはっきり分かっておられます。
For each person, it's different.
それは一人一人違うものです。
Sometimes there are specific idols, that is anything that gets our attention before God, that need to be dealt with.
人には処理されなければならない明白な偶像、つまり神よりも自分の気を先に引いてしまうものがあるのです。
These idols can be normal things like relationships, work, or possessions.
それらは人間関係や仕事や所有物といった普通のものでもありえるんです。普通のものでもあるんです。
Other times they are sinful habits that need to be broken.
また偶像とは壊されるべき罪深い習慣でもあります。
In my experience, the sinful habits are easier to let God deal with than the normal things.
私の経験から言えば、罪深い習慣の方が普通のものよりも神には処理しやすいように思えます。
Jesus knows exactly what our hindrances are, and he will challenge us about them when he calls us.
イエスは私たちの妨げとなるものをはっきりと知っておられ、私たちを一人一人呼ばれるときにそこを突かれるのです。
Just as it required faith for the man to stretch out his crippled hand, letting go of our hindrances and serving God also requires faith.
手の苗た男が手を伸ばすのに、手の苗えた男が手を伸ばすのに、そこに信仰が求められたように、私たちにとっても神に仕えるために妨げとなるものを捨てるには信仰が求められます。
Let's turn to Luke chapter 14 verses 16 to 24.
では、ルカの福音書14章16節から24節を見ます。ルカの福音書14章16から24節です。
Jesus replied, A certain man was preparing a great banquet and invited many guests.
するとイエスはこう言われた。ある人が盛大な宴会を催し、大勢の人を招いた。
At the time of the banquet, he sent his servant to tell those who had been invited, "Come, for everything is now ready."
宴会の時刻になったので、しもべをやり、招いておいた人々に、さあ、おいでください。もうすっかり用意ができましたから、と言わせた。
But they all alike began to make excuses.The first said, "I have just bought a field and I must go and see it. Please excuse me."
ところが、みな同じように断り始めた。最初の人はこう言った。畑を買ったので、どうしても見に出かけなければなりません。すみませんが、お断りさせていただきます。
Another said, "I have just bought 5 yoke of oxen and I'm on my way to try them out.Please excuse me."
もう一人はこう言った。5匹の牛を飼ったので、それを試しに行くところです。すみませんが、お断りさせていただきます。
Still another said, "I just got married, so I can't come."
また別の人はこう言った。結婚したので、行くことができません。
The servant came back and reported this to his master. Then the owner of the house became angry and ordered his servant, "Go out quickly into the streets and the alleys of the town and bring in the poor, the crippled, the blind and the lame."
しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると怒った主人はそのしもべに言った。急いで町の大通りや路地に出て行って、貧しい人や、不具の人や、盲人や、足苗をここに連れてきなさい。
Sir, the servant said, "What you ordered has been done, but there is still room."
しもべは言った。ご主人様、仰せの通りにいたしました。でもまだ席があります。
Then the master told his servant,Go out to the roads and the country lanes and compel them to come in so that my house will be full.
主人は言った。街道や垣根のところに出かけて行って、この家がいっぱいになるように、無理にでも人々を連れてきなさい。
I tell you, not one of those who were invited will get a taste of my banquet.
言っておくが、あの招待されていた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいないのです。
It's interesting if we look at the three kinds of excuses these people made in this parable.
この例え話の中の人々の3つの断り方というのはとても興味深いものです。
The first excuse was buying some land.
一つ目は畑を買ったからという断り方です。
This symbolizes people who put their possessions before their relationship with God.
これは神との関係よりも自分の所有物を優先するという人の象徴になります。
The second one was buying some oxen.
二つ目の断り方は牛を買ったからというものです。
That symbolizes people who put their work before their relationship with God.
これは神よりも仕事を優先する人を象徴しています。
The third excuse was getting married.
3つ目の断り方は結婚したからという言い訳です。
This excuse symbolizes people who put their relationships with others before their relationship with God.
これは神よりも他の人々とのつながりを優先させている人の象徴です。
All of these people probably look pretty good in the eyes of most people in the world.
これら3つの断り方はこの世の多くの人の目には素晴らしく映るものです。
But these kinds of people rejected God's call.
でも、それらはすべて神の呼びかけを拒絶しているのです。
It's so difficult for the rich and the self-righteous to enter the kingdom of God.
金持ちと自分が正しいと思う独りよがりなものが神の御国に入るのはとても難しいのです。
The poor, the crippled, the blind and the lame represent the people who the world despises.
貧しい人、不遇の人、盲人、足がえという人々はこの世が下に見る、見下す人を表しています。
But these people more easily come to God because they have few hindrances.
ところが、こういう人々というのは妨げになるものが少ないために、神様につながりやすいのです。
For they clearly see there is nothing to lose and everything to gain.
こういう人々には、自分には失うものが何もなく、神様につながることはメリットばかりであるとはっきり見えるのです。
Jesus sends his invitation to you right where you are.
イエスは今まさにあなたにも招待状を送っておられるのです。
He knows exactly what you need to do to come to him.
あなたがイエスとつながるために必要なことをイエスははっきりとご存知です。
Are you going to accept his invitation?
この招待状を受け入れますか?
Don't miss the kingdom of God.
神の御国に入り損なってはなりません。
アーメン。
アーメン。
Finally, the giver of rest rewards obedience.
三つ目です。安らぎを与える主は従順なものを報われる。従順なものを報われる。
The third part of verse 10 says, He did so, and his hand was completely restored.
今日の御言葉十節に。その通りにすると彼の手は元通りになったとあります。
It's a simple and powerful statement we've just read in the last part of today's verse.
今読んだこの最後の部分はシンプルな文ですが力強い生命文なんです。
The man obeyed Jesus and he was healed.
手が萎えていた男はイエスの言葉に従って伸ばしてみてその瞬間癒されたのです。
When we obey God by faith, we will be rewarded.
私たちも信仰を持って神に従うとき必ず報いを受けます。
It's not always instantly like this man.
この男が受けたようにすぐに受けるというわけではありませんが、
But in time, we will be rewarded for our acts of faith, both in this lifetime and the life to come.
私たちがこの世で生きている時、またはその後に永遠の命を受けた時、いずれかに必ず神は報われるのです。
Hebrews chapter 11, verse 6.
では、ヘブル人への手紙11章6節を見ます。ヘブル人への手紙11章6節です。
And without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him.
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神のおられることと神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。
Obedience to God requires faith.
神に従っていくには信仰が要求されます。
Without faith, we can't truly obey God.
信仰なしには神に従うことはできないのです。
Sure, we might follow some of the moral laws he has written in his word if that makes us look good in society, but without faith, we cannot obey his voice.
確かに聖書に書かれてあるモラルの律法に従っていけばこの社会にあって周りの目にはよく映ります。でも信仰なしには神の声に従えないのです。
Without faith we cannot stand up for his righteousness in an unrighteous world.
信仰なしにはこの罪深い世界の中で神の義に立ち続けることはできないのです。
Read through all of Hebrews chapter 11 when you have a quiet moment and reflect on the various acts of faith.
あなたが一人で静かに信仰に基づく行動ということを考えてみるとき、どうかこのヘブル人への手紙11章を全部読んでみてください。
It can be a hard choice to walk by faith.
信仰によって歩いていく、それは困難なことにもなり得ます。
Especially when it makes us different from those around us, but it is worth it.
特にそのために自分が周りと違うものになってしまう、その時がそうです。でもそれだけの価値はあるのです。
You will be rewarded by God.
神が報いてくださるからです。
He truly does reward our obedience.
神は必ず私たちの従順さに報いてくださいます。
What is He calling you to do today?
この神は今日あなたにどうするように呼んでおられますか?
Stop worrying about the opinions of others and obey him.
人がどう言おうと気にしないで神に従うのです。
He never lets us down.
神は決してあなたを失望させることはありません。
アーメン。
アーメン。